朝耳アラガルト
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト、パーソナリティが気になる話題、パーソナリティの個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けしています。
木曜日は北海道応援かやさぽです、はい、北海道で頑張る人にスポットライトを当てて全力応援しております。まあ、最近少しずつ私もお出かけする機会が増えてきまして、はい、あのお友達と居心地の良さそうなカフェを探していくのが楽しみなんですよ、休みの日に。いいですね。はい、で先日新聞記事で見つけたんですけれども、はい、あの夕張市に11月20日にオープンしたくるみ食堂、はい、すごく雰囲気の良さそうなお店だなと思ったんですよね。で見てみるとご夫婦で営むすごく温かい雰囲気のカフェバルなんですけれども、うん、はい、コロナの影響でオープンするまでもいろいろとご苦労もあったようなんですよ、はい、だけどすごくこう夕張の方にもうオープンありがとうっていう気持ちで迎えられてるというすごく、ね、素敵なお店なんです。
周りの方々も支えてるわけですね。
そうなんですよ。ということで、くるみ食堂に込めた思いを店主の寺江光平さんに伺いました。寺江さん、おはようございます。
おはようございます。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
夕張に11月20日オープンしたばかりのくるみ食堂ということですけれども、まずはオープンおめでとうございます。
あ、どうもありがとうございます。
まずどんなお店なのか教えていただけますか。
はい、古い住宅をリノベーションして、古民家カフェという形で、うんうん、はい、お店をやらせていただいていて、特に料理とかも、イタリアンとかフレンチとかそういうことではなくて、なんかジャンルも特に決まっていなくて、なんか僕たちがなんかみんなに食べてもらいたいなっていうような料理を、親しみやすいような料理とかお菓子とかを用意したあったかいお店を目指していまして。
奥様と2人でお店やられてるんですもんね。
はい、そうです。
ご主人の光平さんは夕張のご出身なんですもんね。
はいはい、そうです。
でその後専門学校ご進学されて、で、はい、卒業後に札幌のホテルとか、はい、イタリアのお店で料理を修行してきたと。
はい、
奥様の茜さんは青森のご出身。茜さんも料理関係のお仕事されてるんですか。
はい、同じホテルで、うん、出会いまして、
へ、
パティシエの資格を持ってまして、
はいはい、
はい、それでずっと同じ道進んでたので、まあ、いつか二人でお店をやりたいというふうに決めていたもので。
はあ、同じ夢をこう分かち合いながら過ごされてきてるってすごく素敵ですね。
はい、はい、
やっぱりその地元の夕張に対しての思いがあったから、はい、夕張でお店やろうかなというふうになったんですか。
そうですね、最初は全然やっぱり夕張は人口も減少してっていたので、うん、なんか自分の中も戻ることはないかなとは思っていたんですけども、
はい、
時間経つにつれて地元に対してなんか貢献できることはないかなっていうことで、うん、町のみんながその新しいお店をなんか求めているっていうこともあったので。
あ、それってやっぱり実感としてありましたか。
はい、なんかお店が食べる場所があるってことも言ってましたし、
うん、
なんかどんどんどんどん飲食店も数減らしていったので、それはあんまり町にとってあんまりいいことではないですし、なんか僕たちがお店出して皆さんのなんか明かりになれたらいいなっていう思いもあったので。
あ、そうですか。
はい
はい、オープンまでの道のりも結構いろいろあったそうですね。
はい、ちょうど偶然にも実家の近くのお家が、うん、解体してしまうぐらいだったらただでも譲ってあげるのでもらってくれる人いないかっていうことをの話を聞きまして、見に行ってみたらちょうど自分の理想通りのなんかお家で三角屋根のお家だったんで、あ、なんかここだったらうまくお店できそうだななんて考えて、で特にクラウドファンディングをさせていただいて、
なんかすごく金額集まったんですよね。
はい、ありがたいことに200万円ほど、はい、
ね、全国から、
はい、2020年の1月からクラウドファンディングを始めて、うん、ちょうど3月までが締め切りだったんですけど、
ええ、
でじゃあお店の工事を始めようかというタイミングで、うん、コロナウイルスが 流行していたので。
そうですよね、
先が全然見えない状況だったので。
いや、そうですよね、
はい、僕たちの中で延期ということで。
じゃあもう満を持して、
はい、
今年の11月20日にオープンということだった、
はい、
もういろんな思いだったんじゃないですか、はい、オープンした日。
そうですね、なんか長かったなっていうのが、
ね、
やっとだなっていうのと、たくさんの方に支えられて、僕たち2人ではとてもじゃないですけど、お店を完成させることはできなかったので、
お店の内装とかもお友達や仲間が集まって一緒に手作りしたりっていうこともされたんですよね、
はい、そうですね、はい、なんかでコンセプトじゃないんですけど、僕らの中でみんなで作るっていうのを一つのテーマに決めていたので、はい、たくさんの方に関わっていただいて、みんなで作り上げたお店なんだよっていうことを昔からちょっとやりたかったもので。
そうですか、
はい、
実際にオープンしてからお客さんの反応っていかがですか。
いや、とてもなんか皆さんちょっとバタバタして初日は、ありがたいことに一気に人が入ってきていただいて、
うん、
だから使い方はもう皆さん自由で、
うん、
飲み物を少しフラット一杯だけでも飲みに来ていただいても僕らは嬉しいですし、なんかゆっくり過ごしていっていただきたいなっていう気持ちがありまして、
ね、そうですよね、はい、お料理も、はい、でご飯も食べられるし、お菓子もあるし、
はい、
夜になったらお酒の提供もあったりとか、
はいは
い、いろんなシーンで使えそうですね、
はいはい、
そうですか。では最後となりますが、はい、これからの夢とかありましたら教えていただけますか。
はい、まずはたくさんの方に僕らのお店を知っていただいて、うん、夕張ってなんかちょっとまた新しく変わったんだねっていう風にたくさんの方に知っていただいて、たくさんの方に夕張っていうことを関わってもらって、
うん、
でそこにくるみ食堂に行けばいい思い出になったなっていうような、
うん、
なんかたくさん笑顔があふれるお店にしたいなと思ってます。うん、
今お話聞いていても周りの方々含め本当に温かくて優しい人たちが多いんだなって伝わってきたんですよ。くるみ食堂に来てそういうなんか人同士の交流とかもまたつながりができそうな場所になりそうですよね。
新しいそのつながりが生まれれば僕らも嬉しいですし、なんか僕らとしても役に立てたなっていう気持ちにもなるので、はい、
地域活性化にもつながりますし、
はいはい、
ね、人と人のそのコミュニケーションの場にもなりますし、
はい、
これからが本当に楽しみですね。
はい、
はい、ということで、今週は夕張のくるみ食堂の寺江康平さんにお話を伺いました。康平さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
いや、素晴らしいですね。まあ、地元の方々の支えもあってということなんですが、はい、やっぱり中心に寺井さんがいらっしゃるんで、なんかこうみんなで力合わせようよっていう、その真ん中で頑張ってらっしゃるっていうのが伝わってんじゃないですかね。
そうなんですよね。でなんか小平さんってもともと子供の時から夕張太鼓太鼓をやってて、
はい、
その仲間との絆がすごく強くって、でその時にもやっぱご近所の方とか地元の方にすごいたくさん支えられてずっと過ごしてきたんですって、
はい、
なのでその地元への思いっていうのがすごく強くって、でやっぱりそのお店がどんどんどんどん閉店していく様とかを見ていて辛かったから、やっぱりここで暗いニュースだけじゃなくて新しいものを生み出したい、みんなに還元したいっていう思いで今回このくるみ食堂奥様の茜さんと一緒にオープンされたということなんですよね、
はい、
で自家製のパンで作るサンドイッチだったりとか、あと専門学校の時のお友達とのつながりで知り合った十勝の農園さんの野菜を使ったメニューだったとか、あとは奥様の茜さんが作る焼き菓子とかケーキがあったりとか、でその日の本日のおすすめメニューっていうのがフェイスブックとかインスタグラムで写真と一緒にアップするんですよ、はいはい、もうすごく美味しそうなんですよね、うん、で今週末金曜日土曜日からバル営業もスタートするということで、
はい、
お酒も楽しめたり お茶飲めたり、
はいはい、
ご飯食べたりと、
うん、
本当にいろんなシーンで使ってくださいというふうにお話をしてました。
いい、うん、
インスタグラムとフェイスブックでひらがなでくるみ漢字で食堂で検索しますとアカウント出てきますので、はい、くるみ食堂ぜひチェックしてみてください。
今調べたらくるみっていうのもなんか言われがあるみたいですね。
そうなんです、みんなで作る美味しい未来 で来る未来で来るになんですって。美味しいものを食べてみんなで未来を作っていこうねっていう温かい気持ちが込められているということなんです、はいはい、ということで今週はくるみ食堂の寺江康平さんご紹介しました。この様子ラジオクラウドでも聞くことできますのでぜひチェックしていただきたいと思います。来週もどうぞお楽しみに。
はい、毎週木曜日は上田さんの取材したものでお伝えするコーナー北海道応援あやさぽをお送りしています。さて明日お送りする朝耳リサーチですがテーマはあなたのおせち事情を教えて、あなたのおせち事情を教えてということでお送りいたします、はい、上田さんが昨日何でしたっけ黒豆とナマスを作ってるって言ってましたね。
はい、あと伊達巻きも作ってることを思い出しました。
すごいじゃないですか。いや
でも先生簡単バージョンの伊達巻きです、ね、
であなたはおせちどうしてるのかということです、うんうん、簡単バージョンってどういうことですか。
あの卵とはんぺんちぎってミキサーでガーってやって味付けして卵焼き器で巻くって
それでも手がかかるじゃないですか。
いや
伊達巻きでしょだってすごいっすよそれ
そんなことないです、
STB ラジオのツイッターで今アンケート実施中です。おせちは購入派かおせちは手作り派か3番そもそもおせち食べないという方いらっしゃるかというところですが、うん、上田さんはだからまあ手作り派に入れてもいいかなというところですかね。おせちといっても品数が多いんで購入する比率の方が多ければおせちは購入派、はい、手作りする比率が高ければおせちは手作り派ということでアンケートにご参加ください。具体的にどこで購入するのか何を手作りするのかなどメッセージもお待ちしています。メールアドレスは朝耳アットマーク stv.jp ファックスは 011-202-7290 番。あのでも市販のおせちってのも私が小学生ぐらいの時ですかね、大手メーカーが作ってもう衝撃を受けましたが、まあ亡くなった母の言うのもなんですけど、
う
ん、早速買ってましたからね。
そうですか
新しいものは乗るの、
なんて
やってましたけど、でもやっぱり進化してますよね年々ね。
美しいですよね。
でも一方で作るおせちもやっぱり素晴らしいと思います。家庭
の味があるし、
はい、ね、そんなことで朝耳リサーチ明日はあなたのおせち事情を教えてということでお送りします。どうぞお楽しみに。